お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録15章2節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録15章の学びをしていますが、15章の2節。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。大患難時代の恐怖の中を生きてきた生徒たちは自分たちの歌を保ち続けたのは偉大な信仰の勝利を物語っています。私たちは今大患難時代にいるわけではありません。でも日々の生活の中で私たちは心の中に苦々しい思いを抱き、そのような思いと戦わなければならない現実があるのではないでしょうか。自分を傷つけた人に対する苦々しさの小さな根っこが心の中に入ってくるようなことは日常あまりにも簡単に起こることではないでしょうか。ですから私たちはこのことに対してヘブル人への手紙12章の15節で次のような警告を受けています。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、心の中に忍び込む他の人に対する苦々しさはあなたの信仰生活をダメにします。私たちは自分の心の中にそのような苦々しさの根が張り巡らされないように絶えず祈る必要があります。オフィリア・ガイオン・ブラウニングというリスナーの方から送られた次のような祈りに関する詩を紹介したいと思います。いつかどこかで。まだ答えられていないのですか。信仰は答えられないままでいることはありません。信仰の足はしっかりと岩の上に立っています。ものすごい嵐の中で信仰は少しもひるまず、ものすごい雷鳴の衝撃にもおじけることもありません。信仰は全能のお方が自分の祈りを聞いてくださったことを知っています。そしていつかどこかで必ず行われると叫びます。まだ答えられていないのですか。いや、叶えられていないと言ってはいけません。おそらくまだあなたのやるべきことが全部終わっていないのです。あなたの最初の祈りがつぶやかれた時に御業は始まります。そして神様はご自分がお始めになったことを成し遂げられるのです。もしあなたがそこで香を燃やし続けるなら、いつかどこかであなたは神様のご栄光を見ることになります。この地上での人生には小さな苦々しさが絶えず心の中に入ってきます。ですから私たちは絶えず祈る必要があるのです。ここに書かれている生徒たちはたとえ大患難時代を通ってもまだ神様を賛美する歌を持ち続けることができたのですから、私たちも自分を取り巻く環境にかかわらず自分の中に確固たる平安と 神様への賛美を持ち続けるべきです。長い年月の間に私が学んできたことがあります。それは神様が誰かとあなたが出会うようにされたということは、たとえその人があなたの敵であったとしても、あなたが学ぶべきレッスンがその出会いの中にあるのだということなのです。神様はある目的のため、あなたの品性をより高めるためにその出会いを許可されます。しかしまた同時に、そのような経験の中で、ただ苦々しい思いに圧倒されて、サタンの罠に陥って、自分の救いの喜びを失ってしまうことがないように、私たちは祈る必要があるのです。黙示録15章の3節から4節。彼らは神のしもべ、モーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり、驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず、皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。もしあなたがモーセの歌を習いたいのなら、出エジプト記15章の1節から21節と、申命記32章の1節から43節に書かれています。両方とも神様の解放と、救いと、誠実さを語っています。また、子羊の歌は、贖い主としてのキリストへの賛美の唱詠です。その歌は、黙示録5章の9節から12節に、次のように表現されていました。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た。私は、御座と生き物と長老たちの周りに、多くの御使いたちの声を聞いた。その数は、万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。繰り返しますが、黙示録はキリスト中心の書です。四人の騎士たちに夢中にならないでください。また、七つのラッパが吹き鳴らされること、あるいは七人の役者たちに気を散らされないようにしてください。そしてあなたの興味を怒りの鉢に集中しないでください。キリストに目を注ぎ続けてください。この書の中には、イエス・キリストの神聖さ、力、そして栄光が明らかにされています。主はご自分の手を神様の手の中に置かれ、もう片方の手を人間の手の中に置いて、神様と人間とを一つにしてくださることができるお方なのです。主イエスは神様であられるので、このようなことがおできになるのです。諸々の民の王という言葉には、他に二つの翻訳があります。一つは、聖徒たちの王。もう一つは、国々の王という訳です。どちらの翻訳も、キリストが世界的な礼拝と感謝の対象であることを強調しています。つまり、世界中のどこででも、主が礼拝されるようになるのです。またここには、誰かあなたを恐れず、皆を褒めたたえないものがあるでしょうか、と書かれています。私たちの時代、信者の間でさえも、神様に対するうやうやしい恐れを見失いかけているのではないでしょうか。もちろん神様が愛であられるという事実を見失うべきではないと思います。でも神様は同時に光であられます。 それは神様が聖なるお方であることを意味しています。ですから私たちは神様を恐れ敬うべきです。なぜなら神様は聖なる、義なる神様でもあるからです。またここには、すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏しますと書かれています。すべての国々が神様を礼拝する日がやってきます。神様が反抗する人間たちを取り除き、神様を礼拝する者たちだけが残される日が、やがてやってくるのです。詩編二編の八節には、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与えると書かれています。国々はやがて主のものとなります。そしてイザヤ書11章の9節には、その日に何が起こるのかが次のように書かれています。イザヤ書11章の9節。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、損なわない。主を知ることが海を覆う水のように、地を満たすからである。その日にはこのような聖書の学びの番組は必要ではなくなります。なぜなら、その日、すべての人間が神様の知識を持つようになるからです。エレミア書23章の5節には、その日について次のように書かれています。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。今日世界中の不道徳、不敬虔、そして不公平はひどいものです。神様の子供として私たちはこの世で何が起こっているかを理解することができます。でも私たちにはその問題の一つたりとも修正することができないこともわかっています。でもいつの日かキリストが世界を支配され、主は地上で裁きと公正を行われます。神様の子供である私たちは自分の国のために祈り、そして正義と裁きを行われるお方がやがてこの地上に来ようとしておられることを喜ぶ必要があります。地獄にいる人々は主を自分たちの贖い主として認めることはしませんが、彼らは主が宇宙を動かしておられ、宇宙は主のものであるということを認めるようになります。そして彼らは神様のご栄光を認めます。15章の4節には、あなたの正しい裁きが明らかにされたからですと書かれていますが、マギー博士はこの箇所を、あなたの義の行いが明らかにされたからですと訳しています。この時代の証人たちから出てくるこの証は、言葉に言い表せないほど印象的です。そしてこの証は、神様がなさることはすべて正しいという事実を、信者の心に定着させるはずです。神様がしておられることは、時には、あなたには正しいことに見えないことがあるかもしれません。でももしあなたがそのように思うならば、神様ではなく、あなたが間違っているのです。私たちは自分の態度と考えを調整する必要があります。旧約聖書の詩編記者たちは、神様に絶対的な信頼を置いて、次のように述べています。詩編7編の9節。どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は、心と思いを調べられます。詩編11編の7節。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。詩編107編の一節。 主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。同じく詩編107編の40節。主は君主たちを蔑み、道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。詩編107編の42節。すぐな人はそれを見て喜び、不正な者はすべてその口を閉じる。さて、この時点で七つの金の鉢を持った七人の御使いたちが前に進むことができるように、幕屋の聖所が開けられます。黙示録十五章の五節から六節。その後また私は見た。天にある証の幕屋の聖所が開いた。そしてその聖所から七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていた。聖所、または宮とも訳される言葉ですが、これは黙示録の中に15回出てきます。その重要さを無視することはできません。黙示録の3章までの最初の部分では、主題は教会であり、一度も聖所には言及されていません。ところが4章から始まって、舞台が天国に移ると、私たちは天国の聖所を目にします。また天にある聖所の模範に従って作られた地上の聖所もあります。しかし教会が行くはずになっている新しいエルサレムには聖所はありません。なぜなら教会は聖所とは同一視されてはいないからです。この事実によって黙示録4章からは神様は聖所をずっと待っていた人々を扱っておられるのだということがはっきりわかります。そして神様はイスラエルだけに天の聖所にかたどった聖所をお与えになったのです。この場合特に幕屋と証の箱が置かれていた至聖所を指しています。箱の中には石の板が入っていました。幕屋も石の板も天にあるオリジナルのコピーでした。幕屋について出エジプト記25章の40節にはこのように書かれています。よく注意して、あなたが山で示される型通りに作れ。ヘブル人への手紙9章の23節にもこのように書かれています。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。幕屋のオリジナルは黙示録11章の9節で次のように言及されています。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。神殿と書かれている言葉は英語では宮、聖所、神殿と訳されることがあります。ここでの神様の行動は、神様のイスラエルとの契約が破られ、律法が破られたことに基づいています。まさに神様はこれから正義を行われます。神様は裁かれ、その後イスラエルとの契約を遂行されます。この時点で御使いたちが現れることによって、この書の中で御使いたちが卓越していることに再び私たちの注目が促されます。前に七人の御使いたちが七つのラッパを吹き鳴らしましたが、ここには新しい一連の七人の御使いたちがいます。彼らは七つの怒りの鉢の七つの災害を手にしています。聖所から御使いたちが出ていくことは、彼らが憐れみの座から離れることを表現しています。そして今、神様は憐れみによってではなく、正義によって行動をされます。またここには、天布を着てと書かれていますが、御使いたちは宝石を身にまとっているという意味もあります。 では彼らは雨布を着ていたのでしょうか、それとも宝石をまとっていたのでしょうか。彼らの装束には宝石が散りばめてあったと説明されているようです。彼らの装束によれば、彼らは祭司としての活動をするとわかりますが、彼らは裁きの災害のために憐れみの技をやめています。またここには、彼らは清い光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていたと書かれています。金の帯は、もはやキリストが祭司としての機能を行っておられるのではなく、世界を裁いておられることを表しており、そのためにここでは御使いたちもキリストとお揃いの金の帯を胸につけているのです。黙示録15章の7節から8節。また4つの生き物の一つが、永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、七人の御使いたちの七つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。七つの金の鉢を七人の御使いにと書かれています。ここでも七という数字が繰り返し使われています。時々七は完全を表す数字であるというのを聞きますが、それは厳密には正確ではありません。七は完了の数字であって、場合によっては完了は完全です。例えば、神様は6日のうちに天と地を創造され、7日目に休まれました。創造が完了しただけではなく、創造は完全でした。でも黙示録では一連の7は完了を意味しています。私たちには7つの教会の中に完了した教会の歴史が与えられていますし、また一連の七つのもの一つ一つの中に完了した大患難時代があると感じられます。言い換えれば、一つ一つがすべてを網羅しているということです。まず最初に七つの封印の中に私たちは大まかなアウトラインを見ました。その後、予言を読み進むにつれて、神様が後半の3年半に狙いをつけておられるのがわかるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、生徒たちは神様を礼拝するというテーマで、黙示録15章2節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。